Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分、自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回もハートが喜ぶ素敵な絵本を吉田恵美さんにセレクトいただいております。恵美さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日皆さんにお届けするお話のキーワードは何でしょうか。
キーワードは依存からの卒業、は
い。依存からの卒業、
すごい可愛いお話なのにちょっと重いテーマで申し訳ないんですが、はいはい、これがテーマです。
わかりました、
はい、
皆さん心して聞きましょう。
そうですね、はい、
よろしくお願いします。
この
番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りするマジカルな30分。どうかリラックスしながらブルーミングストーリー感じてみてくださいね。ボンジュードマパヨドボドロヤテサナナヤテナココ
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけ。
今回は依存からの卒業というテーマで繰り広げられます、は
い、そんなに重い作品じゃない
いや全然素敵な、はい、ね、
そうなんです、
はい、作品のタイトルをご紹介いただきましょうかね、
は
い、
タイトルは姉さんと妹、はい、
ねえ、この表紙も本当素敵、
可愛いですよね、
大好きです、
ね、で、あの、私の大好きな酒井駒子さんが絵を描いていらして、
はい、
で、文はシャーロット・ゾロトという、ね、アメリカの女性、
アメリカの方なん
ですね、はい、でね、実はこの本姉さんと妹という本は、1974年の初版で、で、あの、今酒井駒子さん私大好きですって言ったんですけど、初版は、はい、マーサ・アレキサンダーさんというアメリカ人の女性が絵を描いてらっしゃるのが、
当時、ね、
そうです。で、これもね、あの、残念ながら今はあの手に入れることができない本なんですが、多分このお話が この酒井駒子さんがお好きで、自分で役もやろうということで、役をされて絵も描いてらっしゃるのが今のこの姉さんと妹なので、この酒井駒子さんの絵がついているものは去年、
最近ですね、
最近ですね、
2019年だ、は
い、そうですね、あの出たばっかりなんですが、衝撃的に可愛いので、
衝撃的に可愛いです、皆さ ん, です。
この絵の上品さといい ね
繊細なタッチ、
本当に美しい、おしゃれな絵 で、
ね、はい、
もうあの多分全世界の女性がもう虜になってしまった、
キュンとするな、
そうです ね、はい、という作品なんです、はい、なので、ね、絵をあのお見せできないのが本当に残念なんですが、ね、はい、この上品なフランス人の兄弟のような感じの絵ですよ ね、
タッチが ね、
あの西洋人 の女の子、まあ、お姉ちゃんがだいたい小学校の 3,4 年生ですかね、で妹は幼稚園生ぐらいの感じの、うん、ね、赤ちゃんみたいな感じの妹ですよ ね、はい、でそんなおしゃれな、はい、
わかりました。じゃあ早速読んでいただきましょうか
ね。
それでは、姉さんの妹、本日のブルーリングストーリー、吉田恵美さんに朗読いただきます。お願いいたします。
お願いします。姉さんと妹、シャーロット・ゾロトー文、酒井駒子、絵と役。あるところに姉さんと妹がいました。姉さんはいつだって妹の面倒を見てあげました。姉さんは縄跳びをしていても妹が道路に飛び出したりしないか気にかけていましたし、ブランコにも乗せてくれます。学校に行くときは手を引いて道を渡らせてくれますし、草原に行くときは妹が迷子にならないように肩にかかっているズボンの片方の紐を引っ張ってくれました。お裁縫をするときは針にちゃんと糸が通っているか、ちゃんとハサミが使えているか、姉さんはずっと見てくれます。姉さんは何から何まで世話をしてくれます。姉さんにできないことなんてないんだと妹は思っていました。妹は時々泣いてしまうことがあります。そんな時は姉さんがいつも泣き止ませてくれます。姉さんは優しく肩を抱いて、そしてこういうのです。さあお花チンして。姉さんは何でも知ってるんです。そうじゃないわ、こうよ。妹はその通りにします。姉さんが困ったりすることなんてありません。姉さんは何だって知っているんですから。でもある日、妹はなんだか一人になりたいと思いました。さあ座って、あっちよ、こっちよ、さあおいで、と言われるのに飽き飽きしたのです。それで姉さんがおやつのレモネードとクッキーを用意している間に、妹はそーっとお家を出て、お庭を出て、道をどんどんどんどん歩いていって、 草原の中に入っていきました。妹の姿は野菊や葉っぱが隠してくれました。まもなく姉さんの呼ぶ声が聞こえてきました。姉さんは何度も妹を呼びます。でも妹は返事をしません。呼んでいる声が大きくなって、それから小さくなっていきました。姉さんは向こうへ行ってしまったのでしょう。ほら、遠くで呼んでいる姉さんの声。妹は野菊の中に寝転んでみました。そしてレモネードとクッキーについて考えました。妹は姉さんが読んでくれると言っていた本のことを考えました。それから、さあ座って、あっちよ、こっちよ、さあおいでと言っている姉さんのことを考えました。でも今は誰も何も言いません。お日様の光の中、野菊が揺れています。すぐそばで大きな蜂がブンブンと歌っています。足元の草がくすぐったくても、妹はじっとしていました。姉さんの声が戻ってくるのが聞こえました。声はどんどんどんどんどんどん近づいてきて、突然あんまりそばに姉さんが来ていたので、妹が手を伸ばせば触れそうなほどでした。姉さんは野菊の中に座り込みました。そして妹を呼ぶのをやめて泣き出しました。姉さんはしくしくしくしく泣いています。まるでいつもの妹みたいに。妹が泣いた時、姉さんが慰めてくれました。なのに姉さんには誰もいません。誰も肩を抱いてくれたり、ハンカチで涙を拭いてくれたりしません。姉さんはただ一人ぼっちで泣いていました。妹は立ち上がりました。姉さんは気がつきません。あんまりひどく泣いていたので、妹は姉さんの肩に手を置きました。そして優しく言いました。さあお花チンして。姉さんはそうしました。妹は姉さんを抱きしめました。どこにいたの？姉さんは聞きました。いいの、妹は言いました。お家に帰ってレモネード飲もうよ。その日から妹と姉さんはお互いに面倒を見るようになりました。なぜって妹は姉さんのおかげで今ではもうどうすればいいか分かるようになっていたからです。
is a FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
姉さんと妹、吉田恵美さんの朗読をお届けいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
妹ちゃんの自立の第一歩ですよね。
そうなんです。自立へのステップっていうのもテーマですね。さすが和音さんです。
このね、原稿をいただいた時に、はい、私はある姉妹が思い浮かびまして、さつきとめい、
あ
トトロに出てくるね。
あまりにも有名な姉妹ですね。
あまりにも有名な
日本で知らない人はいないぐらいの、あまりにも有名な姉妹ですね、はい、
めいちゃんがね、
そうですね、
そう森の中に冒険、
ね、似てます ね、
その風景が出てきて、
そうですよね。あのさつきちゃんはとってもしっかりしたお姉ちゃん、
お母さん代わり ね、
うん、でめいちゃんはちょっと困ったちゃんですよね。困ったなこの子はっていう感じの妹ですけどね。天真爛漫でね。そうですよね、こうわがまま自分の思った通りにやっちゃうような妹さん、うん、ちょっと似てますね。
そうそう、なんでこの原稿をいただいた時に、なんかね、その森の風景とか、はい、トトロとかね、はい、が出てきて、はい、わかんねえ妹ちゃんの気持ちが、もうああしなさいこうしなさいって言われるのが窮屈になってきたん
です。そうですね、あのでもずっとそうも思わなくてやってきたのに、
うんうん、
ある日突然思ったんですよね。
はたとね、
プチ家でしちゃうんですよね。
そうです ね、ちょっと姿を消すという。
そうなんです。それがね、さっきね依存って言ったんですけど、あのライターさんが書いてらっしゃる、はい、あの文章でね、あのいいなと思ったのがちょっとあったのでご紹介しますね、で小さな妹の世話を焼く姉、だけど妹は突然家出をしてしまう、探し回る姉、余裕の妹
余裕のそう言われれば
ね。そうですね。そしてついに姉は泣き出す、一方的な依存関係が妹のプチ家出によって状況変化し、そこに姉の妹への依存も見えてくる、その瞬間を捉えた名作だと思いました。で、どんな関係でも一方的な依存関係というのは成立しません、
はい、
そこにギブアンドテイクがあるのです、子どもの姉妹の中にもそれはありました。姉は妹の世話をするという行動で自意識を満足させていたのです。
なるほど。
その対象者としての妹がいなくなることで自己存在が急に虚無的なものになっていき、気がつくと寂しくなってしまい泣き、そこで妹は慰める、それでこそ姉妹なのですって書いてらっしゃる。
すごい、
いい
心理学的な
分析ですね。そうですね、本当そうです ね、はい、だからあの一方的な依存っていうのはない
そう
ということなので、お姉ちゃんも妹に依存をしていって
共依存ですね
っていうことを分析されている文章なんです、
確かに。
はたと、ね、あのだからこれ、ね、お姉さんと妹のお話ですけども、ひょっとしてねこれ聞いてらっしゃる方で、
ええ、
お母さんとお子さん、私も子供に依存していたわって思われる方もいらっしゃるのではないかなと思う、
しか
したらね、はい、あの一番私が持ってます。
そうですか。
そうなんですよね。
恵美さんとお嬢様との関係は、
あの一方的にうざがられている。
お嬢さんすごくかなり自立されてますよね。
いや全然そんなことないんですけども、でもまあ依存の度合いは私が強いでしょうね、きっとね。
まあ、お母さんがお嬢さんに、
あのそうですね、構いたくなるというやつですね。でもうざって言われる典型的なですけど、やっぱり子離れしてないねっていうのは言われることがあるので、まあ、子供に依存している自分かなということをこの作品を読んで肌と感じることがあります。
そうね、親子関係でよくあるのは、はい、その自分の親がね、
はい、
自分の夢を実現できなかったことを子供に託すっていうのはよくあるパターンですよね。
それも依存って言うんですか、
うん、
あそうなんですね。
依存というかその自分の人生と子供の人生をひっつけてしまってるでしょ。
あ子供に夢を託すってね、
自分の夢を託す。
そうですよ、
子供の夢は他にあるかもしれないけど、
もちろんそうです、自分で自分の夢を叶えないといけないんですけど、子供に夢を託すっていうのはもう依存だと。
依存ですよね。
そうなんですね、でもそういう方多い、
多いかもしれない
ですよね、自分が叶えられなかった夢を、
子供に叶えてほしい、
子供に叶えてほしい、
それで満足を得るみたいな。
そうですね、そういう方多い ですね、
うん、知らず知らずのうちに、ね、
そうですね、そうありたいですけど、まさかこの子には叶えられないだ
ろうと。いや、わかりませんよ。
もう早早と、もうそんなとんでもない、よくわかりましたけどね。でもなんか依存が止められないというのは、何かこう自分も断ち切れない何かがあるんでしょうかね、うん、
あると思います。うん、あの人間関係の依存ではなく物とかね、
はい、
買い物とか、
あ、買い物依存症とかよく聞きますよね、うんうんうん、
恋愛とかね、
あ、恋愛依存、そうですよね、あの、うん、お互いが共依存っていう関係があるっていうのもね、最近聞きましたね、
う
ん、
そう、
はい、
でもその何かに依存する、何かに満たしてほしいっていうことって、
はい、
結局満たされてない私がいるのね、
そういうことですよね、うん、
それは外側の何かには絶対かなわないんですよね、
そうですよ ね、 ね、そうですよね、うん、それをね分かるようになろうと思ったらどうしたらいいんでしょうね。例えばお母様が自分のお子さんに夢を託すっていうのがちょっと過剰になってしまうと、やっぱ重荷ですよね、
重荷ですよ、子供にしたら、
ね、子供さんにとっては重荷ですよね、う
ん、でもお子さんにしたら認めてほしいから、
はい、
ご両親に、
あ、いい子ねって、よくやったねって言われたいんで頑張っちゃうということですね、
頑張っちゃう、
それをお母さんがこう自分で気づくっていう時は どんな風にすればいいんでしょうかね。
子供が潰れちゃったら気づけるタイミングはあるでしょうね。
ああ、うん、なんかそれだとちょっと遅いなと思うんですけど、
遅いです、ね、
それよりも前に気づくってしようと思ったらどんな方法があるんですか。
どんな方法かな。まずお子さん自身が、
はい、
その自分がやってることに対してね、
はい、
クエスチョンが できたとき、
そうですね、
うんうんうん、
お母さんの言いなりじゃないのよ私、
そうそうそう、絶対出てくるじゃないですか、
ありますね、
成長過程で、
はい、うん、
それを言えたらいいけどね、
そうですよね、う
ん、気づかずに、私は気づかずに走ってきた方なんで、どっちかと、
ワオさんご自身が、
うん、
あ、じゃあお母様からの期待が大きい、
期待、まあまあまあ、
いい子ですからね、
理想の娘像やね、
もう理想の娘に慣れていた、
そうそうそう、それがそんなもんやと思っていた、
あ、
表面上は、ね、
気づかなかった、
いや全然気づかなかった、
口絵でする前の妹ですね、
もう全然もうそうですそうです、
はい、
全然気づか
ず に、うんうん、でもお母さんの期待には応えようと思って頑張って来られた、
期待に応えようと思ってることもすらも感じてなかったですね、
なるほどなるほど、そういう関係もあるんですね、きっとね、
だから良好でしたよ、思春期の頃、
なるほどなるほど、でいつ気づかれることになるんですか。
40歳頃
最近ですね。
最近です。
最近ですね。
はい。はい、もうだからぶっ倒れて壊れてしまってですね。
はい。
ハートが、
はい、
思考停止状態になって、
はい、
引きこもった後です、
はい。
引きこもった後、そうそう、復活する過程で精神科のドクターとひたすらそのお話をすることによって、はい、いろいろ紐解かれて、あ、なんか私今まで母親の価値観、
はい、
母親が求める理想の娘像で来ちゃってたなっていうのをもう驚愕の事実に気づいたわけですよ。
なるほど。じゃあ治療してらっしゃる段階で気がついたという。
そうそう。それは精神科医だから、
はい、
プロですね。さすがに。
さすがですね。
そういう。
それはお母様にはお伝えになったの。
もちろんもちろん。
あ、その時は
ドクターを通して、
はい、通して、あ、
うんうんうん、いや私がすっきりしたのはやっぱ三者面談ってあるじゃない、
はい、
主治医と両親と私と、
はいはいはい、
まだもうそのまあまあ生い立ちから話すでしょ、
はい、
そしてその中で主治医のドクターはそのまあまあ娘さんは被害者ですよと、
はい、
親は加害者ですよと、はい、っていうことをパチって言ってくださったんで、
はい、
すっきりしました。私
お母様はなんておっしゃったんです
か。いやもう言葉はなかっただよね、
はあ、
うんうん、だけども主治医の先生がコンコンと私に言ってくれたのはやっぱ40歳だとしてもやっぱり認めてほしいっていうのがあるのね、今のそのままの私を受け入れてほしいっていうのがあるんだけど、
はいはい、
で もうあの年齢になったら親のね、
はい、
無理ですと、変わりませんと、だからもう諦めなさいよと言われて、コンコンと言われてましたね、
は
あ、今までの私は本当の私でなかったんだよということを分かってほしいんですよ、
はい、
母親にね、
はい、
だけどそれはもう諦めなさいってコンコンと言われ続けました。でもどっかで分かってほしいというのがあるんですよ、
はい、
うん、でも諦めました諦めましたそしたら今みたいになりました
ということはもうそれからは肩の荷が下りて
自由になりました。肩の荷、そうですよね、なんかもう、あ、分かってもらおうとせんでいいんだなって、
あ、なるほど、
要は私も母親に まんま分かってもらいたかったっていう、
はい、
そこがすごいフラストレーションだったんでしょうね。
なるほど、それも依存っていうことになるんですね。うん、
依存でしょうね、う
ん、なるほど、
うんうん、じゃあもう分かってもらえないんだとしたら、じゃあ私が私にイエスを言っていけばいいよね。なんかそこはね、チャンネルが本当に不思議なぐらい切り替わりましたね。
なるほど、切り替えが大事ですね。
大事ですね。なんか姉さんと妹の絵本からえらい深い話になってしまいました。
でもね、もともと依存がテーマですからね、はい、そういうお話聞けてよかったです。
何か参考になりましたでしょうか。
そうですね、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今回の放送は吉田恵美さんに姉さんと妹を朗読いただきました。ブルーミングストーリーの世界をご視聴いただき
ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。恵美さんのお嬢さんのようにね、はい、あのお母さんにもうざって言える親子関係は素晴らしいと思います。
あの褒めていただいて嬉しいです。
本当そうよ、素敵なお嬢様だわ。めちゃめちゃ可愛いです、
ね、あのね、ありがとうございます。あの依存っていうことからすると、あの娘は私の期待に応えようとしていないです。
素晴らしい、そこが素晴らしい。もう
そのくせにママのために大学行ったってその言い草
可愛い言い立ってるか。
ママのために言ってくれるんやったらもっといい大学行ってよ。
かわいいです。
ここまで出てます。
いやでもね、これから先が楽しみですね。
そうです。全然期待に応えようとしていない
それがいいんです。
ところが、
はい、我が道を行くで
悲しいです。
いやいや悲しくないですやん、全然素敵ですよ。どんな ね、 ううねパートナーを見つけられて、どんなお母さんになれるとかね。
そういう感じもいいかもしれませんね。
いや素晴らしいと思いますよ、ね、うん、言えるっていうのは、はい、子育て成功してるな、ある意味。
そんなこと言われてどこも嬉しいところはありません。
ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
お話プレゼンター、フリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワオンがお送りしました。次回もご一緒に言葉の宝箱をワクワクしながら覗いてみませんか。
ブルーミングストーリー。 Special things I compile each one there